おはようございます。私は成長の絵本部講師の田中道博です。第2回目の本日は、前成長の家総裁谷口成長先生のご著書、成長の家の信仰についてをテキストに、運命を変える言葉の力というテーマでお話をさせていただきます。言葉というと、話をするときの発声音を思い浮かべる方が多いと思います。成長の家では、言葉とは思念、心の中で思うこと、発声音、そして表情や行動も言葉であると言います。心で思うことが思念となり、発声音となり、表情となり、行動となります。そして私たちの人生はこの言葉によって作られていき、運命もこの言葉で良くも悪くも変えていくことができます。本日のテキストである谷口成長先生のご著書、成長の家の信仰についての99ページから、100ページを一部省略しながら朗読いたします。心の法則は因縁果の法則ともいい因果律ともいう。この因果律は物質の法則でもあり得ることで、例えば水素と酸素を化合させると水ができるようなものだ。大根の種子、因を巻くと大根の芽、果が出てくるようなものだ。しかし適当な土地があり、水分や温度が加わらないと発芽しない。これらを縁と言って、助因とも言うのである。これが心の法則の場合は、善因善果、悪因悪果と言い、良い心を起こし、良い行いをすると、良い結果、報いが出てくるが、悪い心を起こして、悪い行いをすると、悪い結果、報いが出てくる。すぐにではなく、ずっと後になっても出てくる。しかもいろいろと形を変えて、善果や悪果が出てくるのである。だからいつも悪いことばかりしていると、それが積み重なって悪業として出てくる。良いことならどんな小さいことでも、次第に積み重なって善業となって出てくるのである。だからどんな小さいことでも、いつも習慣のようにやっていると、後になってその善悪の果実をどっと受け取ることになるものである。朗読を終わります。心というものは言葉として現れ、法則に基づいて良い言葉を使うと良いことが現れ、悪い言葉を使うと悪いことが現れてきます。一回行っただけでは行ですが、行とは行くという字です。積み重ねていくとそれが業となります。業とは製造業などという時に使う行という字で業と読みます。一回だけお金を貸す行為をしても金融業にはなりませんが、毎日お金を貸していると金融業になります。私たちの言葉はこのように積み重なって業となり自分の人生を作っていきます。次に言葉は真、空、意を通して表現されるということについて考えていきたいと思います。真とは体の真、空とは口、意とは意味の意と書きます。意というものは心の中で思うことであり思念です。思念といえども言葉を使わずに何かを思うことはできません。私たちは心の中で絶えず何かを思っています。そのいつも思っていることが形となって現れてきます。本日のテキスト、成長の家の信仰についての40ページを朗読させていただきます。とにかく人はどこまでも明るく生きることが大切である。なぜなら人は皆神の子であって、すべてのものが与えられ済みだからだ。命も無限だし、才能も力も、幸福も豊かさも無限である。しかもそれらがなくなることがないのだから、こんなありがたいことはない。ところが、その実相に気づかず、現象世界というこの世の物質的側面ばかりを見ていると、不幸や病気や欠乏や争いが目について、どうしても憂鬱になってしまう。だから、物質世界は本物でない、影の世界だ、と知らなくてはならないのである。朗読を終わります。現れている世界に心の焦点を合わすのではなく、神様が作られた完全円満な実相世界に焦点を合わし、その素晴らしさを言葉の力で引き出していくのです。その時にキーワードになるのは感謝の言葉です。感謝の言葉が自分と神様をつないでくれ、一見悪いと思える現象も良きものへと変えていってくれます。次に、真空意の空について説明します。これは私たちの話す言葉のことであり、言葉は相手に伝わるとともに、 自分自身も自ら発した言葉を聞いて、その言葉を実現していこうとします。ここで、弘前市の S さんの体験を紹介いたします。S さんは現在84歳です。昨年の夏は、弘前でも例年にない暑さで、奥さんは心臓の病気があり、この暑さに耐えられるか、S さんは心配していました。ある日、発作が起き、病院に行き、入院することになりました。生死に関わるほどではなかったため、S さんは奥さんに、大きなホテルに入ったと思い、風通しの良い部屋で先生に見てもらえるのだから、こんなに安心できる場所はない。秘書にでも来たと思って、気楽に過ごしてきなさい、と言って送り出しました。翌日、5時半に目が覚めましたが、いつも一緒に話す奥さんがいません。それで先日、成長の家の講師が話していた、感謝商業という、ありがとうございます。の言葉を繰り返し唱えることから始めようと思い、1日1000回を目標にありがとうございますと唱え始めました。その後、成長の家の座禅的瞑想法である深層観を実習し、食事の準備をして、先祖供養をして朝食をとりました。このような生活を続けて56日目に奥さんが退院してきました。奥さんが家の中に入ってきた時に、S さんは驚きました。今までの奥さんとは違うと感じました。無口な病人ではなく、明るくよくしゃべり笑うのです。それから1週間たち、10日たっても発作が起こりません。S さんは、奥さんの発作が止まったのは神様のおかげであり、やはり感謝の気持ちを表すべきだと思いました。それで奥さんに、成長根の会員である聖指名会員になって、神様への感謝の気持ちを表そうと話すと、奥さんは心よく承諾してくれ、会費も自分で払うと言われました。S さんはそれまで、奥さんは神様が嫌い、仏様が嫌いだと思っていたのですが、そう決めつけていた自分が恥ずかしくなったそうです。S さんは、ありがとうございますの言葉を毎日1000回唱えていると、本当にありがたい人生が訪れてきたのです。これは既にある実相世界の良きものが言葉の力で引き出されてきたということです。S さんの奥さんが変わってしまったのですが、まずありがとうございますという言葉の力で S さんの奥さんに対する心が変わったのです。自分の言葉が変わり、言葉が変われば心が変わり、その心にふさわしい人生が現れてきたのです。実相世界に波長を合わせた感謝の言葉や明るい言葉、プラスの言葉を発することが自分の人生を明るく良きものへと導いてくれます。最後に真空位の真についてです。本日は特に真の中の表情についてお話をいたします。人は楽しいと笑います。それは心が顔、つまり表情に現れるからです。だから悲しいと悲しい顔になります。眠いと眠い顔になります。怒っていると顔が怖いです。このように顔はその人の心を表します。またその反対に表情を変えることによって心が変わってきます。私は成長の絵を進行し始めた頃、先輩から、田中君、笑っているといい顔してるけど、普段はムスッとしているね、と言われショックを受けました。でも確かにそうだったので、笑いの練習を一人で始めました。笑いの練習というのは言葉の通りで笑う練習のことです。面白くも何ともないのに、嬉しいなぁ、楽しいなぁ、嬉しい楽しい、あっはっは、と言って本当に嬉しそうに感情を込めて笑うように練習するのです。最初はなかなか笑えませんでしたが、だんだんと笑えるようになっていきました。これを毎日続けていくと、自然と顔がいつも笑顔になっていき、表情が柔らかくなり、心まで楽しくなってくるのです。作り笑いでも笑っているのと同じ効果があるそうです。また、ラジオをお聞きの皆様もどこかで聞いたことがあると思いますが、末期がんの患者を治療の一環でお笑いに連れて行ったり、病院で落語を聞かせたりしているところもあるそうです。これらは笑うことによって心が明るくなり、 心が明るくなると免疫力が上がり、治療効果があるということが一般的に認められるようになってきているからです。笑いは顔だけで笑っているのではなく、全身で行われる美容体操であるとも言われます。人は楽しいから笑うだけでなく、笑うことによって楽しくなり幸せになるのです。そのことを表していることわざが、笑う門には福来たるで、その反対のことわざが、泣き面に蜂です。笑えない心境という人でも、笑うと心が変わってきます。もちろん、お葬式などでは笑うものではないですから、人と時とところを考えて笑う必要がありますが、笑いは自然が与えた素晴らしい良薬です。皆さん、毎日毎日大いに笑ってまいりましょう。私たちは、周りに起こる出来事に心が左右されてしまいがちですが、その時にどういう言葉を発するかで運命が変わっていきます。明るい言葉、感謝の言葉、プラスの言葉が一見悪いと思えることであっても明るい方面に変えていってくれます。そのためには日々明るい言葉、感謝の言葉を使うよう意識的に練習し、習慣のように思い発することが大切です。私は青鳥念を信仰し始めた時、講師から私は神の子、円満完全、これから毎日あらゆる点で一層良くなる、の言葉を毎日20回唱えなさいと言われ、暇あるごとに言っていました。そうすると、その言葉通りに気持ちが明るくなり、本当に良くなっていきました。また、解決が困難な問題が起こってきたとき、私は、これで良くなる、必ず良くなる、と解決できる根拠もないままに、心の中でその言葉を暇あるごとに繰り返していました。すると自分の中にある、もうダメかもしれないと限定している心が破れ、時間はかかりましたが、良くなる方向を見つけ出し、また明るい自分の心の波長通りに事態が展開してきました。これまで説明してまいりましたように、言葉には運命を変える大きな力があります。この大いなる言葉の力を駆使して、明るい毎日を築いてまいりましょう。最後までお聞きいただきありがとうございました。以上で本日の放送を終わらせていただきます。